ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026はおかげさまで現在好評販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は自分の運は自分だけが決められるというテーマでお話を。運の手綱は常に自分が握っておくべきというのが基本的な運のデザインポリシーです。人生の違和感は主導権を他人に明け渡した瞬間から始まります。特に占いで言われたからって理由でいろんなものを選んでいくのはなしです。友達に言われたから、世間的にはこっちの方が無難だからなんて理由もいまいちですが、特に占い師に運を決めてもらうのは本当になしです。運の専門家に人生決めてもらうのは一見すると安心感があるし、役割分担としても正当に思えそうなもんですが、でもそこにでっかい落とし穴があります。プロの意見を聞いた方が間違いないというのは間違いないです。周囲の言動に合わせた方が安全というのも確かにその通りだと思います。ただそこで忘れちゃいけないのは、成功の形も失敗のリスクも全ては自分の人生の文脈の中でしか成立しないってことです。人の意見は積極的に取り入れていくべきだし、周囲への配慮も必要だけど、最終的な決定権は常に自分自身です。どんだけ立派な助言であったとしても、それを採用するかどうかを決めるのは自分です。誰かが言ってたからやるじゃなくて、誰かが言ってたことをヒントにして自分がやるというのが運をデザインするってことです。それが自分にとっての基地かどうかを判断できるのは自分以外にはいなくて、誰かの言いなりで人生を生きるのはサイズ違いの服や靴を無理やり着せられるようなもんで、もっと強めに言うと合わない血液を輸血されるようなもんです。最初はそれで命が助かるように思えても、いずれ体は拒絶反応を起こしてしまいます。運にも同じことが言えて、助言や世相、周囲の雰囲気を取り入れるのはいいけど、合うサイズに変えた方がいいし、合う血液型を選んだ方がいいです。その責任は誰かじゃなくて自分自身にあります。転職でも転居でも結婚でも離婚でも就職でも進学でも、どんな人生の節目であっても、結局は最終的には自分で決めるというのが運の良い生き方です。どうしてそっちを選ぶのって聞かれた時に、誰かにそう言われたからじゃなくて、自分にそう言われたからで答えられるかどうか、ここが運の分岐点になります。親に言われたからとか雑誌に書いてあったからとかじゃなくて、親の意見を参考にして雑誌に書いてあったことをヒントにして、でも最終的には自分自身にそう言われたから私はこの道を選ぶ、これが重要になります。ところがどういうわけか、僕たちは大切な人生の節目でほど自分の運を他人に委ねたくなってしまうことがあるんですよね。これは決して意志が弱いとか自分自身を信じられてないだとかの単純な話じゃないです。 自分の未来に対して誠実に向き合いたいって思えば思うほど、ここぞという場面で自分を見失う恐れが増します。だって間違えたくないからです。大切な決断でほど失敗のリスクを減らしたいって思うのは当然です。自分の人生を左右する場面で正しくありたい、選択ミスは避けたいって感じるのは僕も同じです。もし自分だけの判断で失敗したら怖い、そう感じるのは自然だし健康的なことだと思います。だからそういう場面で人は正解っぽく見える判断基準を求めて、占いとかメンターとかネットだとか口コミとか有名人の発言だとかに頼ろうとするのかなって想像します。そこでそれらを判断材料にするのはありだと思います。でも判断基準にしてしまうのは危険です。例えば転職を例にした場合、この会社は勢いがあるから吉です、口コミ上位企業は運が良いです、時期がいいです、方位がいいです、社名が吉画数ですとかなんとか言われたとして、実際にその会社で自分の生活が整うかどうかは実は全くの別問題です。勢いのある会社ほど業務はハードかもしれないし、年収が高い会社ほど時間の自由を奪われてしまう可能性もあります。サイコパス経営者による立派な業績のしわ寄せは大体従業員に集まってくるし、客観的な他人にとっての基地が自分にとっての基地とは限らないなんていうのはもう本当に日常茶飯事です。運は自分がいかにその環境に適応していくか、その度合いによって良くなったり悪くなったりします。合う方が吉だし、合わない方が吉、合わない方が凶です。で、人の合う合わないなんて人それぞれ違うから、いろんなものをヒントにするのはいいんだけど、他人の基準で生きてしまうと自分の選択を間違えちゃうことがあるんですよね。聞くもの見るもの全部ヒントにしていいけど、それを基準にしてしまうと選択がミスることになってしまうな、もうしゃあない話です。念のため一つ確認しておくと、自分の運を自分で決めるというのは好き勝手に自由気ままに生きろっていう話じゃないです。むしろ逆で、現実的にちゃんと生きるっていうのが自分軸、自分の運は自分で決めるってことです。また全ての選択に責任を持つ姿勢、これも運の手綱を他人に渡すなっていうことです。転職するにしても、新しい習い事を始めるにしても、誰かのやった方がいいよ、今がチャンスだという言葉を鵜呑みにするんじゃなくて、自分の生活はそれでどう変わるのか、この先どんなふうに過ごしたいのか、そこに無理や不自然は生じないのか、そういう視点で選択するのが運の手綱を他人に渡さないってことです。結婚も離婚も同じで、親に勧められたからとか、みんなが揃ってそう言うからとか、年齢的にはそろそろかもねとか、そうやって決断した道は後から大体不一致が生まれやすいです。そういうのはもう合わない血液を輸血されるようなもんです。人間関係の不調や経済的な不安、身体の不具合、いろんな形でそのズレはどんどんどんどん表面化していくから、やっぱり合う血で生きた方がいい。で、自分に最も合う血は自分の血だから、 いろいろなことをヒントにしたけれど、私は私の基準で、私がそれやれって言ってたから、私がそれ好きって言ってたから、私がそれがいいって言ってたから、だから私はその道を選ぶ。っていうのが安心安全です。じゃあどうすれば自分にそう言われたからって判断ができるのか。それは迷った時に一旦外の情報から離れて自分基準を取り戻す。自分基準がわからない人はぜひ今日これだけでも覚えて帰っていただきたいんですが、できることをできるだけ、これで自分基準を一気に取り戻すことができます。できることをやる、これは種類の限定のことです。全部をやるんじゃなくて、できることをやる。それができるかどうかは自分基準だから、その運の手綱をぐっと自分の手元に引き戻すことができるんですよね。またできるだけやる、これは規模や量の限定です。人によってどれだけ長く働けるのか、どれだけ多くの荷物を持つことができるのか、その量や規模っていうのは人それぞれ。だから自分にとってできるだけのことをやる。量の限定をすることで自分の運を取り戻すことができる。そういう自分基準による限定こそが運のデザインの第一歩目になります。基地方位とか吉日とか相性とか運勢とか、いろんなヒントが暦の中には書いてありますが、その前に必要なのは自分こそが自分の運の設計者であるっていう意識です。自分の運は自分だけが決められる。それは権利であると同時に前提条件、そこからしか運は良くならないよっていう大前提です。誰かに決めてもらうことで、判断を他人に委ねることで安心感を得るんじゃなくて、自分で決めることで流れをつかんでいく。この意識の違いが日々の選択の質を変えます。いつだって選択の起点は自分にそう言われたから、自分が自分に対してやれって言ってるから、そこさえ守っておけば、たとえゆっくりだったとしても運の流れは着実に自然と整っていきます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。イベント情報に関して、11月の19日水曜日、東京都千代田区にて久しぶりの対面鑑定会というやつをやります。平日水曜日なんですが、午前中から午後の5時ぐらいまでかな。ご予約枠を作ってお待ちしておりますので、ぜひとも運の作戦会議必要な方お待ちしてます。またその翌々日、11月21日の金曜日には川越に行きます。川越の大通りからちょっとだけ入ったところにあるピエニコタという古道具ビーガンカフェ、そちらで暦のお話し会っていう、暦のことに関していろいろお話しするんですが、そちらね、ワンドリンク制、飲み物一杯だけ買ってもらえると、もうあとはお話し会そのものは無料です。ちなみに同日そのタイミングでは、あれなんです、宿り着の販売会もワンセットでやります。また11月の24日には埼玉の入間にて祝日の森の文化祭、12月7日日曜日は浅草橋にて手帳収穫祭、 12月15日月曜日は、また入間にて、埼玉の入間にて平日の森の文化祭で、最後12月28日日曜日が暦のお話会アット前橋ヤトリギという感じでイベントが続きますので、お近くの方、日付がちょうど良いという方はぜひぜひお越しください。お知らせはそんな感じです。さて、今日という一日は2025年11月3日月曜日、文化の日、3連休の最終日ですね。超助走と土曜の日々は今日入れて残り4日間です。11月の7日13時5分ごろ、立冬が来れば土曜が終わります。それまでの間、もう間日はないです。土曜の最後っぺ警報は10月5日から発令予定です。無理はしないで、自分を追い込まないで、余力残してまいりましょう。今日の幸運レシピはバルサミコ酢。これはフルーツから作られた酢が吉という意味合い。だからバルサミコはブドウから作られた酢ですが、アップルビネガーとかザクロスとか、あとは酢酸ではないものの梅酢とか、梅干しをつけた時の酢というか液、これも最高です。最後に今日のキーワードは主張、本音を明言する。その心は、何が嫌いかをわざわざ大声で叫ぶ必要なし、と伝えたいのは何を大切にしていて、どういうのが好きか、そちらの方が強いです。そっちの方主体。例えば食べ物一つとっても、私はどの食べ物が嫌いか、これは頑張って伝えようって思う必要なし、この食べ物が好き、この場所が好き、こっちの方の思いを大切にして、どうやったら相手に伝わるかなって工夫できると、運がガツンと伸びていきます。ネガティブワードを発散して、他人の賛同、共感に期待しないようにしましょう、という運勢です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝のラジオ配信聞く暦では、ツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ聞く暦をつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。上友美さん、おはようございます。ひでみんさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークがずらりと並び、祝日にぴったりの良いお天気。群馬県富岡市は薄曇りぐらいですかね。青空一部見えてるものの、雲の方が多いかな。落ち着いたお天気っぽいです。そこまで寒くないので、もう過ごしやすい、土曜とはいえど穏やかな一日になってくれたらいいなという感じですね。ちえさん、りおさん、もんさん、たかさん、サンフラワーさん、ココさん、グルーブさん、けんさん、サクさん、バンジョーさん、ジャムさん、ユンさん、コンサートさん、トモリンさん、クーさん、アキさん、チューンさん、エヌシャンティさん、おはようございます。ちえさん、距離が近いほど、心配度が強いほど、相手は強めに、半ば強引に意見してくれるんですよね。今日のお話も勇気もらいました。ありがとうございました。とのこと。 やっぱり自分のことを考えたとしても、隣にいる大切な人に対してはついつい言っちゃう、こっちの方がいいよ、こっちにしなよっていうのあるし、あとは親から言われる子供に対しての、自分という子供に対しての親からのメッセージ、心配、配慮っていうのも、まあ確かに強めだったりすることはある。自分がどっちの立場になったとしても言っちゃったり言われちゃったりすることはある。服一つ選ぶに関してもネットで他人の意見を気にするようになってしまったり、大切な人生の場面において、いやーでも間違えたら嫌だからみんなが言う方に行ってみようかなとか思っちゃう時もある。それでもやっぱり運っていうことになったら、マーケティングとか、あとは場の空気とかじゃなくて、運を良くする、自分で自分の未来をデザインするっていうことになった時には、やっぱりで、自分は何て言ってんの？ネットに何て書いてあるかは分かった。周りの人がどう言ってるかも OK で、その時自分は何て言ってる？最終的にいろんな人の意見を聞いて、隣の人からの提案っていうのもちゃんと受け止めて、で、自分は何て言ってる？っていうところに戻ってこないと、なぜか運が乱れちゃうんですよね。残念。なので、やっぱり運の手綱は自分でぐっと引き寄せて前に進むのがいいんだと思います。知恵さん、おはようございます。リオさん、昨日のマビで残りの土曜保険補充バッチリできました。今日から穏やかに過ごせますようにとのこと。素晴らしい、リオさんの計画性。僕もおかげさまで昨日土曜保険はしっかり準備することができたし、いろんな予定の調整もできたので、もうここまでやったから、残り期間はもう本当に自分の運を信じていくのみです。何かあったら土曜保険開封します。エコーさん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで今日の配信はここまで。僕も自分がデザインした運を信じて行ってまいります。